ゆっくりもばっていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけ分かりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第517回です。
昨年の秋から高騰を続けているお米ですが、5キロの価格が4000円台に達するようになってしまいました。昨年の2倍から 2.5 倍くらいになっていて、さすがにちょっとシャレにならないと思います。
そんな中、ようやく政府が備蓄米の放出を決めたようです。消えた21万トンとか言われていますが、作付け量に対する収量の差があるとか、収量に対して流通量に差があるとか、いろんな説を唱える人がいますけど、政府が放出すると言っているのはこの消えたとされている量に相当する21万トンだそうです。まずは2024年30万トン、2023年35万トンの計15万トンについて先行して放出し、3月下旬には市場に出回る見通しとのことです。
価格の高騰については、一部の卸売業者などが売り控えをしていると言われていましたが、ここに来て従来は米の取り扱いをしていない業者が投機的に参入しているという話が出ていますね。転売屋、滅ぼすべし。
備蓄米の放出について、放出したからといってすぐに価格に反映されることはないのではという意見もありますし、転売ヤーが利益を確定して放出した際に保管状態の良くない米が出回ることを懸念する声もあります。より問題なのは後者だと思っていて、口に入るものなので余計に心配な話です。もう少し決定が遅かったら令和の打ち壊しが発生するかもと思っていたのですが、そもそも秋に米騒動とか言っていた時、政府が備蓄米放出について実施しないと言い切ってしまったのが、転売ヤーを調子に乗らせた原因なのではと感じています。あの時に放出を匂わせておくだけで、ここまでの価格高騰は避けられたのではと思います。この話ってコロナ禍でマスクの買い占めが起きた時と流れが似ているんですけどね。学習していないんでしょうか。
仮に値段が下がったとして、小売側が高騰する前の金額に戻すのかはちょっと疑問だったりします。消費税増税の時の値上げのように、実際の上昇分より上乗せして価格に転嫁することで、結局昨年の秋に高騰し始めた頃の金額で固定されてしまって、消費者から見ると思っていたほど下がらないという話で終わりそうな気がしています。
中の人が某生産技術の動画見たく規制を発してますけどね。
それでは今回のニュースです。
インターネットイニシアティブ IIJ は IoT 機器向けの eSIM 規格 SGP.32 のユースケースの実証実験を実施し、 IoT 機器向けへの導入に有効であることを確認したことを明らかにしました。スマートフォンやタブレットなどの eSIM のように、ユーザーが任意のタイミングで SIM をダウンロードしたり、 有効化したり管理できることが確認されたとのことです。 SGP.32 は2023年5月に GSMA が公開した IoT 機器向けの eSIM 規格で、従来一般的な IoT 機器は製造時に装着した SIM カードを機器のサービス終了まで使い続けていたものを、この規格ではリモートで eSIM をダウンロードし、都度最適なプロファイルを選択できるなど、さまざまなニーズに対応する新しい技術仕様となっています。この規格を利用することで、使用するエリアに応じた SIM の選択や、機器の製造後の任意のタイミングで SIM を組み込みたい場合、設置先で SIM を入れ替えたい、などのニーズに対応できるとしています。eSIM を搭載する端末で専用アプリを利用して操作するのではなく、リモートで操作できるのが特徴で、eSIM を操作するためのインターフェースを搭載できない小型の IoT 機器に導入したり、多数の機器に対して統合管理をすることができるとのこと。実証実験では、設置環境に応じた適切な eSIM をリモートでダウンロードできること、スマートフォンとのペアリングなしで eSIM を有効化して IoT 機器単体で動作することが確認できたとのこと。このほか、eSIM をダウンロードするための初回プロファイル必須機能、いわゆるブートストラップの検証も行われたとのことです。
今後も IoT 機器の利用は拡大していくと思いますが、従来 IoT 機器は SIM カードを製造段階で組み込んでいたものを eSIM にして、その SIM の有効化や入れ替え管理をリモートで行えるようにするのが今回の SGP.32 です。この規格が本格的に導入されると、機器の小型化にもつながりますね。IoT というとビジネス向け、工業製品というイメージもありますが、ホーム IoT でも利用できる場面が出てくるかもしれません。
アメリカの大統領令で、メキシコ湾の名称をアメリカ湾に変更したことを受け、Google の地図アプリ、Google マップでは、ユーザーの地域に合わせて名称が変更されているとのことです。これは地理的名称情報システム、GNIS がメキシコ湾の名称をアメリカ湾に正式に変更したことを受けたもので、アメリカのユーザー向けにはガルフ・オブ・アメリカ、メキシコのユーザーにはガルフ・オブ・メキシコと表示されているとのこと。それ以外の地域では両方の名称が併記されているとのことで、日本ではメキシコ湾、アメリカ湾と表示されています。地域の判別は SIM やネットワーク、OS の情報などに基づいて行われています。ウェブサイトでは、検索設定で選択した地域、または端末の現在地に基づいて判別しているとのことです。
まあ、正直言って、何の意味があるんかよくわからん大統領令ですけども。対応しなかったらしなかったで面倒くさいことになるようなので、各社しぶしぶ対応しているという感じでしょうか。
シャオミは、ポコブランドのアンドロイドスマートフォン、ポコ X7 Pro を発表しました。X7 Pro は性能に対するコストパフォーマンスの良さを特徴に打ち出したモデルで、特に快適なゲーム体験をアピール、自社開発の冷却システム、リキッドクールテクノロジー 4.0 では、ベイパーリキッド分離技術、単一指向性サーキュレーション構造により、より早く熱を発散させるとしています。チップセットはメディアテックのディメンシティ8400ウルトラ、先代モデル、ポコ X6 Pro に搭載されていたディメンシティ8300ウルトラと比較すると、CPU 性能は約 34% 向上したほか、GPU 性能も大幅に向上しているとのこと。ディスプレイは 6.67 インチの有機 EL、 解像度は 2712×1220 ピクセル、最大輝度3202と、リフレッシュレートは最大 120Hz をサポート。バッテリーは 6000mAh、90W での急速充電に対応、IP68 相当の防水防塵にも対応。アウトカメラは、ソニー製 IMX882 センサーを採用し、光学式手ブレ補正にも対応している広角5000万画素と、超広角800万画素のデュアル構成、被写体から不要なオブジェクトを削除する AI 消しゴムプロ、画角を広げる AI 画像拡張などをサポートしています。メモリーとストレージは、メモリー 8GB、ストレージ 256GB モデルと、メモリー 12GB、ストレージ 512GB モデルの2種類が用意されています。ボディカラーはブラック、イエロー、グリーンの3種類です。イエローはポコのブランドカラーですね。イエローと言いつつ、一色ではなくブラックとのツートンで、ちょっとおしゃれです。他の2色も、右と左で色調を少し変えているデザインになっています。
前回発表の予告を紹介した POCO X7 Pro が発表されました。やはりミドルハイといったレンジの製品ですが、価格が5万円台となかなかのコストパフォーマンスです。ディスプレイのガラス面はコーニングのゴリラガラス 7i を採用、防水防塵性能は従来モデルよりもグレードが上がっているとのことで、端末の耐環境性、耐久性が向上しているようです。生体認証はディスプレイ内蔵の光学式指紋センサーによる指紋認証とインカメラによる顔認証、指紋センサーを利用して簡易的な心拍数測定もできるとのことです。プロセッサの性能では一歩譲るものの、シャオミのハイエンドモデル、シャオミ 14T Pro に迫る性能のようですね。 5G については、NTT ドコモに割り当てられている N79 バンドには対応していないとのことですが、N78 バンドには対応しており、ドコモ回線及びドコモのネットワークを利用する MVNO での利用も支障はないとのこと。ハードウェアの使用上はスタンドアロン構成の 5G にも対応しているそうですが、各社の SA サービスに対応可能かは不明です。デュアル SIM 端末ですが、 eSIM に非対応、非接触 IC は NFC のみで、フェリカ非対応でお財布携帯が使えないとか、メインで使うにはちょっと使いにくい面もあるようですが、用途に特化したサブ端末としては結構魅力的かもしれません。 OS は Android 15 をベースにしている Xiaomi HyperOS の 2.0 世代を最初から搭載しているとのことです。
Apple はApple TV の Android アプリの提供を開始しました。Android を搭載したスマートフォンやタブレット、Google TV 搭載のテレビで利用可能。Google Play アカウントで映像配信サービスの Apple TV Plus や MLS シーズンパスを利用することができます。
配信サービスなので、利用者を増やそうとすると Apple 製品だけでは限界があるので、Android に進出するというのはそれはそうかなと思うところですね。逆に Apple 製品をメインで使っていて、テレビは Google TV という場合でも利用しやすくなるとは言えます。ただその場合、Apple のアカウントと Google Play アカウントで別々に課金されてしまうような気もしますか。
シャープは聴覚拡張機能を備えたワイヤレスイヤホン、スゴ耳を2月下旬に発売することを明らかにしました。スゴ耳は同社が日常生活における聞こえに着目し、 それぞれの聞こえ方に応じた音をチューニングする機能を搭載したワイヤレスイヤホンです。日常的に身につけることで、さまざまな音をユーザーの聞こえ方に合わせて調整するとのこと。また集音機としても利用できるとのことです。同社がメディカルリスニングプラグの開発で培った技術と、聞こえ方に応じて調整するフィッティング技術を応用しているとのことで、スマートフォンの専用アプリから聞こえ方をチェックし、一人一人の個性に応じて音量や周波数帯、左右のバランスなどを自動で調整するとのこと。利用シーンに応じた設定も可能で、日常的な使用に適した標準設定のほか、英語や中国語など日本語よりも高い周波数帯を含む言語を聞き取りやすくする外国語設定、演奏が鮮明に聞こえるコンサート設定など、全11種類の設定から選択できるとのことです。
中の人もあまり耳が良くないので、この手の良いデバイスがないかと思っていたんですが、これは気になりますね。医療機器ではなく補聴器と同じ扱いはできませんが、補聴器ほど本格的ではなく、聴覚を補助するデバイスが欲しいという用途にはいいのかもしれません。長時間装着するデバイスなので、つけ心地がどんな感じなのか、装着して外れやすかったりしないかなど気になるところはありますが、これは試してみたいなと思うところです。
アップルはビーツブランドの新製品として、新型フィットネスイヤホンパワービーツプロ2を発売しました。ジェットブラック、クイックサンド、ハイパーパープル、エレクトリックオレンジの全4色、先代モデルと比較して2割軽量化、サウンド性能やバッテリー持続時間、通話性能を向上しているとのことです。アクティブノイズキャンセリング、外部音取り込みモード、アダプティブイコライゼーション、ワイヤレス充電機能、心拍数モニタリング機能を新たに搭載しています。アップルデバイスとの完全互換性があり、ワンタッチペアリング、自動切り替え、オーディオ共有、Siri によるハンズフリーコントロール、探す機能を利用可能。Android では Beats アプリを使って、ワンタッチペアリング、心拍数モニタリングのオンオフ、コントロールのカスタマイズ、バッテリー残量ウィジェット、Beats を探す、ワイヤレスアップデートが利用できるとのこと。充電ケースの利用で最大45時間、イヤーパッドは最大10時間の再生が可能で、急速充電により5分の充電で最大 1.5 時間再生が可能とのこと。充電ケースは先代モデルと比較して 33% 小型化されたとのことです。
フィットネスイヤホンとのことで、心拍数のモニタリング機能が搭載されているのはなかなか良さそうですね。ビーツ製品なので Apple 製品との互換性は確保されていますし、Android でも利用できる方法が用意されているので、使い勝手にも配慮されていると思います。今週のゆくもばは、そろそろおしまいの時間です。
この番組は、Apple Podcast をはじめ、Spotify、Google Podcast で配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として、Discord サーバを運営しています。ご興味がありましたら、ぜひご参加ください。また、Instagram、Facebook ページ、X、旧 Twitter アカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら、Discord サーバか、X アカウントの DM にてご連絡いただくと、早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものを、ゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたら、
ぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばはチェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは中の人。番組アートワークなどグラフィック作成協力は中川陽山。声をお届けしましたのは佐藤ささらと
鈴木つづみとい
やでした。